配合の技と題しまして宣教吉高加納牧師です。
会場の皆様おはようございます。1階の皆さんおはようございます。そしてズームの向こうのご出席の皆さんおはようございます。人生に対する敬願に満ちた鋭い眼差し、ないしは深い洞察に満ちたコヘレトの言葉には、何事にも時がありというフレーズで始まる有名な一節がございます。何事にも時があり、天の下の出来事には全て定められた時がある。生まれる時、死ぬ時、植える時、植えたものを抜く時、殺す時、癒す時、破壊する時、立てる時、泣く時、笑う時、嘆く時、踊る時、その後もずっと対句が続きます。私たちの人生に起こるさまざまな出来事はなぜその時なのかについて、ほぼ多くの事柄が謎に包まれております。自分の理解、自分の予定というものを超えております。大概そうなんですが、なぜ今の前に、なぜ私に、なぜ私が、そういう事柄が人生には多いと思います。そしてそれがふさわしいかどうか、いや、そもそも起こらなかった方が良かったと思われることに私たちは遭遇しますから、ですからコヘレトの言葉は即座に全面的に納得できるかといえば、なかなかそうもいかないフレーズでもあります。と同時に、しかし人間は時とともに、年とともに、歩み方や向き合い方、受け取り方や味わい方が変化しますから、やはりふさわしい時をふさわしく生きる、そういう導きの中に私たちは招かれているんだということもやはりできるんです。若い時になせることがあり、年老いてからしかなせないことがあります。何事に対してもまず自分からと行動していた時、そうできていた時もあれば、もうあちらから来るものをゆっくり受け止め、噛みしめたり味わったりしていく、そういう時も訪れます。やりたいことをほぼほぼやれていた時もあれば、やりたくても思うに任せない時も来ます。衰えというものはどうしようもないものです。自分の考え、自分の感覚をいつも頼みにして生きている時もありましたし、相手の身になって考えていくことができるようになる時も来ます。鋭くシャープに反応することができていた時もありますが、もはやそうはできないけれども、かえって熟成した感性で受け止めて、深く思慮を巡らせることができるような時もあります。年齢や経験を重ねることによって、感じ方、捉え方、思い巡らせ方が変わります。そのようなどの時も貴重でかけがえのない私の時です。老いもまた深い人生が作られる恵みの時、しかもなおも旅路の途上の時なのです。老いは喪失の時代だという言い方もあります。確かに何事かを一つ一つ喪失していく、健康や能力を喪失したり、働き場を喪失したり、知人や友人、愛する人との離別を体験したり、そのような喪失経験を重ねていくのも老いの事実です。しかし一方では、老いていくことによって解放されていく、 それまで縛られていたり課せられていた事柄から解き放たれていく解放の時代だということもできるのではないでしょうか。司会者に読んでいただきましたコヘレトの言葉3章11節を通して考えさせられることとして、人生と時について思い巡らせる上で大切なことの一つは、私たちが地上の上で経験するあらゆることは神様が最もふさわしい時に起こるように定めてくださったということを信仰的に承認していくということだと思います。それは単に喜んで受け取りなさい、神様のなさっていることなんだから、そういう意味ではないのですが、今この時にそれが起こったということの意味について大切に受け止め、しっかりと向き合っていきなさいということだろうと思います。だからこそその直面した出来事に対して自分自身として最もふさわしく向かい合っていくということを通して、時にかなった生き方が導き出されていくのではないでしょうか。コヘレトの言葉が促すもう一つの大切なことは、神様は私たちに永遠を思う心を授けてくださっているということです。先週は視座、どこから見るか、視点、どこを見るか、視線、どう見るかというお話をいたしましたけれども、永遠を思う心とは視野、どこまで見渡すか、つまり視野をどう取るかということです。聖書を通して見つめることを許される、聖書を通して考えさせられる神様の大きな御心やお働き、また神様のお約束、その視野の中で自分の経験や道のりを位置づけて自分の意味を受け取り直すという姿勢のことだろうと思います。視座、視点、視線以上にこの視野こそが信仰というものと一番結びつく部分だと思います。神の約束、命を創造し全てを御手の中に最愛に締めくくられると約束される神様の御心の中で今の出来事を解釈し直す、復活の希望の中で今という時を再解釈する、そういう視野を持つことが許されるのだということです。しかし3つ目の大切なことですけれども、それでもなお私たちにはそれを知り尽くすことができないということをも承知していくしかないのだということなんです。しかしそれこそが、だからこそそれこそが神の時を待つ、神が明らかにしてくださる出来事を待つという待望の技を自分の今の時の技としていく、命の態度、生の態度へと私たちを導いてくれるのではないでしょうか。さて待望という点では、今この間エゼキエル書を読んできているわけですけれども、本日差し掛かった枯れた骨の復活の幻の箇所も、約束と待望への招きの箇所だと言えますね。バビロン捕囚によって移民となってしまったイスラエルの人々、それでももうしばらく我慢すれば故郷に戻ることができるという淡い希望をつないできましたけれども、故郷の都エルサレムがさらなるバビロニアの攻撃によって破壊され、焼き落とされ陥落してしまうという事件に遭遇して、もはや望みは絶たれ、まさに絶望してしまっている時でした。自分たちがそれまで繰り返し引き起こしてきた神様への背信、そして 民衆への不正と流血に対する神様の裁きはそれほどまでに重いのだということを徹底的に思い知らされていきます。彼らの心、その魂は枯れた骨のようにバラバラに散らばって、あとは風化して灰となり、虚しく土の塵に戻るしかない、そのような状態であると。そのような様子を連想させるのが、この枯れた骨が谷いっぱいに埋め尽くされている光景の例えです。しかし神様はその幻の中でエゼキエルにそれらの枯れた骨に呼びかけようと命じます。主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い、霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そう予言せよというのです。エゼキエルがそのように呼びかけると、骨と骨がカチカチカタカタと音を立てて結合し始め、そしてそこに筋が渡され、肉がつき、皮膚が覆って人の姿へと戻っていくのでした。また四方から神の霊がその体に吹き入れられて、新しい命として再生される、そのような幻でした。再生の予言、再生の約束、再生のイメージです。完膚なきまでに崩れ落ち枯れ果てた人々がなおも待望することへと向き直されていこうとする再生への呼びかけ、再生のビジョンでありました。こうした幻、こうした隠喩、それをメタファーと言いますけれども、このような再生のメタファーを私たちは、私たちのこの時代にあっても、あらゆる打ちのめされている場面にあって思い描くことへと招かれております。グランドゼロと称されるべきさまざまな場面にあって、惨憺たる状況、無残な状態にあって、この再生のメタファーを思い巡らしなさい。それは何も建物が破壊されているような様子のことだけではなくて、正義が破壊されていたり、人間性が破壊さ、人間性が破綻していたり、環境が破壊されていたり、教会が壊れてしてしまっていたり、教会が壊れているというのは、この教会が神の国と神の義に立つことを忘れ、教会が人々の解放の技としての福音に使えることができなくなってしまっているようなことを意味するんだろうと思いますけど、そのようなあらゆる無残な状態の中にあって、枯れた骨の再生のメタファーを私たちは心に留めていくことへと招かれているのです。先週の祈祷会でこの箇所をメンバーとご一緒に読みながら、この度の新コロナパンデミックを経験した私たち教会は、この後、この後どのような姿になっていくんだろう、どのように変わっていけばいいんだろうかという話し合いになりました。短い時間ではありましたけれども、このエゼキエルの枯れた骨の再生の箇所からそのような話題へと展開したということは大変有意義なことであったと私は感じました。今の私たち教会がバラバラに散らばった骨だと特段理解しなくてもいいのかもしれませんけれど、しかし実際にこの新コロナの問題だけではなく、この日本社会の無残な人間状況の中で、あるいは危機的ともいえる政治状況の中で、そして自然災害によって毎年どこかが廃墟のようになっている現実の中で、 私たち教会がどのような教会になっていくのかというテーマを私たちは誠実に展望していくべきだと思いますし、それを考え合っていくときに、この枯れた骨の再生のメタファーを私たちは心に留めていくべきだな、そのように思うんです。もしかすると私たち教会が骨格としてきたもの、つまりこれまで組み合わされて当たり前としてきた骨格ごと、もしかすれば一旦切り離されて、もう一度組み立て直さなければならないということを暗示しているのかもしれませんし、また新しく骨と骨とをつないでいく筋とは何なのか、教会が筋によってつながっていくべき相手、つなげられていくネットワークとは何であるべきなのか、新しく骨格を覆って形を作る肉とはどんなものなんだろうか。これまで私たち市川八幡教会についていなかった筋肉とはどのような筋肉なんだろうか、自分ではわからない筋肉の弱さ、どういう力がこうないのか弱いのか、それは自分ではなかなかわからないんだけれども、それを誰が教えてくださるんだろうか、誰からどういう事柄から学ばなければならないんだろうか、それからどのような皮膚を私たちは着せられるべきなんだろうか、何色の皮膚なんだろうか、皮膚って一色じゃなければならないのかとか、どのような皮膚感覚を覚えられるようにならなければならないのかとか、そして新しい霊、新しい感性、新しい感受性とは何なのか、そのようにしてこの教会が新しい結合体となっていくことを祈り求めていきたいように思うんです。もちろんそんなにドラスティックな変貌を遂げるようなことは、なかなかできないだろうと思うんですけれども、それにしてもですよ、ポストコロナ時代をどう生きていくか、だいたい新コロナウイルスなどをこの間まで知りませんでしたから、わずか2年前には想定してなんかいなかったいろんな要素、展望の新たな課題というものを、私たちはこの難儀な経験によって与えられているわけです。日本社会の脆弱さがこの新コロナをきっかけに表にたくさん出てきた、こういう経験をしているわけですから、悩み多くはありますけれども、それゆえにこの時代には再生のヒントがたくさん含まれている。そしてこのような難儀な時代こそ待望の時です。待望する時です。そして待望の時には待望の技に取り組まなければならないと思わされます。本日は皆さんのお手元に修法と一緒に、去る9月1日にバルトロメオ東方教会総主教とフランシスコローマ教皇とジャスティン聖公会カンタベリー大主教との、ものすごい3人ですけど、この3名の連名で出された被造物保護のための共同メッセージを皆さんにお配りさせていただいております。Zoom でご参加の皆さんにも送らせていただいております。これを読むことは割愛いたしますけども、どうぞご自宅でお読みいただきたい。こうしたメッセージも歴史的な危機の中で、この人間世界のこれまでの在り方を相当深刻に反省して、再生のために やり直していくことを呼びかけている再生のメッセージ、そして待望の技の一つだと私は思うんです。そしてこのメッセージの優れたところは、未来という視野をしっかりと持っているということです。未来の子どもたちの命と暮らし、そこを視野に入れながら、どこから見るのか、どこを見るのか、そしてどう考えていくのか、どう変革していこうとするのか、そのような作業の大切さを私たちに教えてくれる一つの取り組みだ、一つの思想だと思います。待望の技、私たちのこの礼拝が毎週毎週のこの淡々と営まれるこのルーチンのようなこの礼拝が、そして私たちの週ごとの祈祷会が、そして私たちのなかなか今は思うように交われないでいる、しかし交わりが、この時代の中でそれでも待望の技なんだと、この礼拝は待望の時なんだ、待望の技なんだ、そのようにされていきますようにと切に祈り願いたいと思います。お祈りをいたしましょう。神様、あなたはどのような時にも私たちを待望の人として働きを託していてくださいます。あなたが、あなたの約束が立っていますから、あなたの御業を信仰によって視野に入れて、今を問い直し、受け取り直し、私たちのなすべきこと、作るべき言葉を生み出していくことができるように導いてください。今このような大事な時を待ち望まないで過ごすような、もったいないことを私たちがすることがないように、本当に大切なものが必ず現れますようにと待ち望みながら祈り賛美をする私たちでありますように。神様、このような時にも私たちは交わりを続けることができますように、そしてこの世界に奉仕することをいつも考え続けておれますように導いてください。一週間、私たちの仲間たち、そしてその家族、そして兄弟姉妹、またつながりのある者たちをどうかあなたが顧みてお守りください。とりわけ私たちの先輩方、年長者の方々を、あなたはどうぞ支え、そして豊かな待望の時代を歩む先輩としてくださいますように。これらのお祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。